では聖書を読ませていただきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書25章31節から46節です。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らを呼び分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さき者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。本日はこの聖書箇所から、この手の技をもというタイトルで京子先生にお話をいただきます。
今日の聖書箇所を読んで心がとても癒されるという人はあまりいらっしゃらないかもしれません。特にヤギのグループとして分けられた人たちへの容赦ない神様の言葉が印象的です。しかしながら、今日の聖書箇所全体は人間が死んだ後あの世で神様からどう裁かれるのかという解説ではありません。むしろ今生きている我々人間の行いに対する神様からの暫定的な審判があることです。最高裁判事の席があるように、キリストはその栄光の玉座につくのです。つまり私たち自身もキリストのご支配下にあります。ここでは困窮している貧しい人たちへの施しについて光が当てられます。困窮している人たちに対して親切に対応したか、あるいは塩対応をしたかによって明暗が分けられます。一見教育目的で書かれた童話によくある道徳的人道的路線の内容をストレートに述べているようにも捉えられます。明確なのは、正しいとされる人の主体性は神様の方に倣っているのです。 我々人間のありふれた今も昔も変わらない日常生活の中に、誠の支配者が神様の意向をまとって天使を従えてくる。素晴らしい神の栄光が視覚的に表現されています。イエス様以来、神様の御国がこの世に訪れ、我々にも開かれた。そのことをマタイは述べているのです。その時、我々が日頃から神様を見くびるようなことをしていれば、このように明らかにされるのです。さて、羊とヤギは父祖の時代以前から家畜として長らく親しんできたものです。羊とヤギそのものに優劣を設けているわけではありません。夜になると羊は新鮮な空気を求め、ヤギは暖かさを求める性質の違いがあるため、飼い主が通常双方を分けている様子がこの例えに当てはめられました。面白いことに、羊とヤギ双方のグループの人たちが神様に、そういうことをした覚えはないと言っていることです。ところで、羊のグループに入れられた人々の行いは祝福を受け、正しい良い行いとしてみなされます。なぜなら、飢え渇いている人、旅路にある人、裸の人、病気の人、牢屋にいる人に施しをしたからです。これらの人々は明らかに困窮してどん底に近い状況にあります。もしかしたら社会的底辺にいる人と捉えても間違いではないと思います。神様はそれを私にしてくれたからそう言いますが、神様が困っていて施しをした覚えはないと彼らは答えます。神様は、私の兄弟である最も小さいものにしたのは私にしてくれたのだと種明かしを述べるのです。この例えは逆にトルストイ原作の靴屋のマルティンの話を覚えると良いと思います。当教会でのクリスマス愛参会に何回か出席されている方は当にご存知でしょう。当教会のクリスマスではなぜか毎年定番の朗読劇になってしまっています。その内容は、靴職人マルティンが彼のたった一人の子を亡くして悲しんでいたところから始まります。その時、彼はキリストの声を聞きます。キリストは明日マルティンの家に行くと彼に約束をします。その翌日、マルティンは一日中窓際に座って待っています。さまざまな人が通り過ぎます。最初にシャベルで雪かきをしてヘトヘトになっていた一人の老人がやってきます。マルティンは彼を家に招き入れ、炉をいたわり、お茶などを出します。その次に一人の血のみ子を連れた兵士の妻がやってきます。寒い中にあって、この女性も困っていましたので、先客と同じように接しました。3番目には一人の老婦人が訪れました。彼女は盗まれたリンゴのことでわんぱく小僧と言い争っていました。そこへマルティンが仲裁に入る形で彼らと話をして、彼らをも同じようにもてなしました。 これら三人の人たちはキリストでありましたが、マルティンはそのことを知りません。キリストは結局訪ねてこなかったと彼がぼんやり思っていると、夕べに読んだ聖書の言葉が起こされました。本日の聖書箇所であるマタイによる福音書25章35節と40節を読んだ時に、初めて彼はあの3人がキリストであったことを教えられるのです。マルティンは特別難しいことをしたわけではないと思います。その日出会った3人の人たちも明らかに困窮している社会的弱者です。一回ぐらいマルティンが話を聞いてあげても、現実的に彼らが抱えている問題の解決は望めないかもしれません。しかしです、彼は自分ができる範囲のもてなしをしました。結果的にマルティンは彼らに寄り添おうとしていました。マルティンも私たちもイエス様のことは大好きだと感じていると思います。そのイエス様が明日にでも来られるというのなら、部屋を掃除したりあれやこれや準備したくなるでしょう。けれども私たちの神への愛は隣人への愛の中で以外には表現され得ないのです。しかもそれは自分にとって想定外の出会いや出来事の中で起こることなのです。このマルティンや羊のグループの人たちのように、隣人を思いやるその小さな手の技をも神様は顧みてくださるのです。神様はその人の器にそぐわない無理難題を押し付けるお方ではないゆえ、主をお助けした覚えはありませんとは神様の御前で実に素直な応答だと言えるのです。それにしても、飢え渇いていたり牢屋に入れられている人たちがイエス様であるという発想はほとんどの人が持たないと思うのです。正しい人たちですら神様のイメージは弱者などとはかぶらないのです。そういうことをした覚えはない、正しい人たちは主をお助けした覚えはないと言いました。そういうことをした覚えはない、呪われた人たちは主をお助けしないはずはないと言い切りました。イエス様への意識が強いからといって正しい認識が持てるとは限らないものです。困窮している人たちがキリストであることは、キリストは弱者を捨ておかず顧みるお方であることが示されます。神の愛は我々が計り知れないほど大きいのです。人間はそれに比べることができないほど小さなものです。我々人間は神なしではただただ貧しい存在かもしれません。一人一人の人間は与えられた器に応じて神に奉仕をするだけです。ヤギのグループに振り分けられた人々は神の愛の技を我流に小さく 収めようとしてしまったことに問題があるのです。イエス様をお助けしないはずがないと公言する彼らは、向上心や正義感も強いと思われます。そのために自分が捉える神の捉え方、信仰こそが正しい、これで良いと思っている節があるのです。何かに惑わされて気づかないでいるのかもしれません。その上、キリストにある兄弟姉妹をも自分の中で狭く捉えてしまっていることがうかがえます。神様の愛の技はどのように人に及び、どのように働くのか分かりきらないものだと思います。それは時にこちらが不快に思うような仕方で訪れるかもしれないことを心に留めておくことです。話はそれますが、スーパーボランティアと呼ばれる大分県在住の小畑さんという男性をご存知かと思います。この方はとにかく被災地の復興支援で有名になりました。自分自身の生活を全く顧みない献身的な姿は多くの人々の心を打ち、関心を寄せました。彼の働きは外形的にはキリスト的であると言えるかもしれません。彼はクリスチャンではないようですが、彼のような献身的な奉仕活動も究極的には神の御業に帰結されうる可能性があると考えます。しかし念のために申し上げますが、キリストを信じた者が行う最大の奉仕である礼拝に勝るものはありません。それは何にも変えられません。そのスタンスは決して譲れないものです。私たちは小畑さんのような働きぶりを見ると、あの人はクリスチャンではないかとつい考えてしまいます。世の中にはクリスチャンではなくても困窮者のために身を粉にして働いている方も大勢いらっしゃいます。それだからといってクリスチャンたちに、だからあなたたちも頑張れとは間違っても言いたくありません。私たちは頑張るのではなく、神様が私たちをもいかに慈しんでくれたか、それを何度でも知ることです。従って私たちは他の人や兄弟姉妹のやっているあらゆる奉仕活動にケチをつけないことが肝要です。私たちは神様の存在を現実的なこととして正しく恐れ敬う必要があることをマタイは教えてくれます。そして主であるイエス・キリストが来られたのですから、キリストを心に携えて生きる生き方をお勧めしています。私たちが神様を信じ、キリストを神の御子と信じているのであれば、なおさら私たちの内実が他でもない神様から問われるのです。それは神様が私たちを神様の似姿として創造してくださったゆえです。私たちは自分たちを作ってくれて惜しみない愛の 与え主である神様に立ち返り、そこに憩う喜びがあるからです。反対に神様を見くびり、大言壮語を吐く者は神の御国にふさわしくないとされ、残念ながら退けられるのです。特に牧師など教職は知ったつもりになってしまうことがあります。私もどもも注意するというより、世界中にキリストが述べ伝えられ、神の愛で満ちていることを覚えつつ、自分自身の中でも希望を絶やさないようにしていきたいと思います。それではお祈りをいたします。全能の父なる神様、キリストのゆえにあなたの御名を賛美申し上げます。キリストを信じてなお私たちには信仰の課題があり、完成へと向かわせられていますことを思い起こします。神様の御手の技、愛の大きさがいかに広く深いか計りがたいことを謙虚な気持ちで思って覚えさせられます。どうか私たちの心があなたに向かって開かれ、隣人を愛する心が与えられ、隣人の愛へと向かわせてください。あなたの御業を小さくしてしまおうと惑わす悪霊の働きを一切封じ込めてください。あなたのご栄光がよよ限りなくありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
Of ages. the sea.